のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京某所我が家よりお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日もズームで長野からこの方です。
こんばんは、坂本です。
坂本さん、気づいてないかもしれないんですが、
うん、
iTunes とかですね、 Spotify のアートワークをたった今変えたんですよ。
はい、
なんか比較三原則みたいな。
比較三原則？
ドワークじゃない、なかったでしたっけ、うちって。
あ、今までのやつが。
そうそうそう、持たない、持ち込まない、持ち込まずみたいな。
ああ、意識高い系を。
そう、意識高い系を揶揄するような言い方でしたが、うん、変えましたよ。
うん、あ、これからもう意識的に高くしていこうと。
そういう話ではなく、バブル氷河期ラジオにしました。
あ、もう。自分はバブル氷河期のど真ん中なんだっていうのをこう全面に押し出していくラジオ。
全面に押し出して、はい。
うん。いかに自分が不遇な人生を送っているかという。
別に不遇とは思ってないですけどね。
ですよね。
まあ、それを見るとね、その世代の人は聞いてくれるかもしれないなって思って。
あ、なるほどね。
まあ。
俺たちの心の叫びを代わりに言ってくれっていう。
そう。聞いたらこれ
が上積みですからね。
いやいやいやいやいや。はい。まあ、我々社会人なので、うん、会社のトピックスには結構敏感だったりするじゃないですか。
で、そうですね。もう、言っても、結構会社歴というか、会社員の人生も、はい、まあ終盤ですけど、それなりに成功というか、うん、無事にここまで生きてこれた人間ですから。
そうですね。
なんかもう毎日毎日僕も朝からね、会社に行っては、今期の春アニメ、どうやって履修しようかなっていう時間割を考えるので。
大変なんだ。
いや、今期の春アニメはね、もうちょっと、すごいんですよ。うん、そうです。もちろん新内の鬼滅はまだこの先にあるんですけど、うん、
はいはい。
もうすでに僕の大好きな、転生したらスライムだった件の第3期も始まってるし、
ほうほう。
もうツイッターでずっと僕が大好きだったじいさんばあさん若返るも始まってるし、
ほ
う。で、漫画で俺が大好きな魔王の俺がドレエルフを嫁にしたんだが、どうめでれば今始まってるし。
そんなんばっかりですね。そうですね。
響けユーフォニアも始まってるし、ゆるキャンも始まってるし、無職転生も始まってる。
すごいすごい。
この素晴らしい、そう、この素晴らしい世界に祝福も始まってるし。
うん。
ね ?60 ぐらいあるわけですよ。
60ぐらいやるけど、60前のおっさんが喋ってる内容とは思えないぐらい。
いやいや、だって名人かってこれ、うん、ザ・ニューゲートとかザ・ファブルとか好きでしょ。
あ、ファブルもやってるんですね。
うん。
うん。
やってますよ。どうしますこれ。
大変ですね、結構。
野球も。
野球なんか見てる暇ないですよ。
うん。やってる暇ないですよ。全部のアニメ履修しようと思ったら。いや、ほんまオリックス弱くてよかったなっていう。
まあ、これまだどうなるかわかりませんからね、言ってもね。
うん。でも、少なくともほら、僕らオリックスのファンっていうのは、うん、この20年間、
うん。
野球って4月で終わるって思ってたじゃないですか。で、その後の5ヶ月は自由時間っていう。それがこの3年間ずっと忙しかったんですよ。
まあ嬉しい悲鳴ですな。
うん、まあね、言い方はあれですけど、
はい、
本当に楽しい3年間を過ごさせてもらったので、
うん、
まあちょっとここら辺で休んでもいいかなっていうね。
野球はね。
うん。怒られそうなこと言いますけど、まあもうこの3年間のこの余裕がね、まあ山川の2打席連続ドスコイを見ても、
うん、
まあまあ良かったねっていう感じになってるわけですから、まあ、そんな中で、
はい、
名人が、
はい、
言うにはなんか、えらく炎上してる会社が今あると。
えらく、炎上してる会社があるんですよ。この稲葉って、
100人乗ってもの方じゃなくてね。
物置の方じゃなくて、
うん、
缶詰っていうか、ツナ缶の方ですよね。
いや、俺もうツナ缶っていうことも知らなかったです。
あ、チュールの会社と思ってました。
チュールの会社だって。チュールしか作ってない会社だって思ってました。
いや、確かね、うん、これね、ツナ缶ってどこのものなのかっていう意識って、実はこれ東京と大阪で意識変わってて、
うん、
僕ら大阪って、ツナ缶って、羽衣フーズの印象なかったですか？っ
ていうか、ほぼ羽衣でしょ。
羽衣でしょ？それが、
シーチキンでしょ？
うん、シーチキン。シーチキン。そう。
シーチキンっていう食べ物じゃないの？あれは。
ようできた名前ですね。海のチキンですからね。
そう。多分ね、
うん、
僕も長野に来てから、
うん、
あの類の缶詰みたいなのを見るんですけど。
あの類の缶詰、あの缶詰。
あの缶詰見るんですけど、
はい、うん、
ちょっとそこのシーチキン取ってって言いますもん。
でもシーチキンって言ったら、はって言われるんじゃないですか。
シーチキンっていうのは要はセロテープみたいなもので。
うん。シーチキンって商標なんですかね。
商標なんでしょうね、きっとね。俺もよくわかってないんですけど、とにかく、羽衣フーズのイメージしかないです。
うん、僕らはそうなんですよ。
うん、
で、東京の人になると、
うん、
あの、稲葉ライトツナーになるんですって。
じゃあ、ツナっていうのは、うん、稲葉しか使っちゃダメなの？
いやいやいや、ツナは世間一般の言葉ですよ。だシーチキン。
シーチキン。
うん。シーチキンで僕らは子供の頃から洗脳されてたでしょ？
洗脳っていうかね。
うん。いや、それは当たり前と思ってたじゃないですか。
うん。
多分シーチキンって言ったら、はって言われますよ。
あ、確かにあの、今ちょっと僕も見てるんですけど、シーチキンは商品ブランド名。
うん。
セロテープだと。
みたいですね。
うん。まあ、シーチキンの方が美味しいでしょうけどね。
いや、でも確かに、羽衣フーズのシーチキンの方が、ゴロッ塊肉っぽかったですよね。
シーチキンの方が。
うん。
だからシーチキンはね、一見ね、本当にあの、うん、魚の切り身的な、魚を真ん中で切ったのかなっていうような感じに見えましたよ。う
ん、なるほどね、うん。アメリカでは、チキンオブザシーって言うんですって。セックスオンザビーチみたいな言い方ですね。
シーチキンやん。
うん。チキンオブザシー。なるほど。いや、で、その、稲葉食品ですよ。ドジャーズの試合とか見てたらいい、大谷くんの試合を見てたら、
うん、
稲葉めちゃめちゃ広告してますけど、
あ、あれはそのチュールの会社が広告してるんですか？
そうですよ、チュールの会社が。
100人乗ってるわけじゃなくて、
いやもうややこしいな。そうですよ、100人乗らない麻薬的なね、
うん、
悪魔的なこの食べ物、チュール。
チュール、麻薬的な、うん、あのその年で一番物置を売った販売店の社長を100人集めて作る CM ではなくて、
そう、
チュールの方の会社めっちゃ儲かってるんでしょ。でも
いや儲かってるはずで、みんな猫大好きな人が集まってんのかなって思ったりもしたんですけど、
うん、
とんでもないブラック企業だったっていうことがよくわかりましたね。うん、
もちろんね、僕ら当事者ではないですから、うん、どこまでその本当のことかどうかもちょっとわからないんですよ。もちろん。
うんうん、
でもあくまでその X 上で上げられてる、見ましたよ、僕も。雨漏りしてる動画みたいなやつ。いや、今時珍しいよ。雨漏りはともかくとして、その水が茶色みたいな。
全然
昭和30年代以前に作った家なの、あれ。
うん。だから、ニュースリリース見たら、
うん、
ユヒのボロエアについての報道書いてある。プレスリリースでボロ屋報道とかって書く？社宅についてとか、そんな言い方だったらわかるけど。
一連の、うん、まずその告発みたいなのがあって、
うん、
で辞めましたと。
内定した人が、
うん、
十何人かいたけど、二人除いて全員結束して内定辞退ってことなんですよね。
うん、まあおそらく残りの二人は多分父親が働いてるとかそういう理由があるんでしょうね。
まあなんか人質に取られてるか、コネかなんかだったんだろうなっていう噂は。はいはい、うん、
炎上してね、
うん。
どっちが正しいのかもちろんわからないけど、でも実際にその辞めたのが本当であれば、まあこれはもうブラックなんだろうなっていうので、みんなやっぱりこうね、おかしいって思うじゃないですか、やっぱり。
うん、
そしたら、もちろんあのね、あまりに炎上してちょっともう、これはまずいと思ったんでしょうね、会社の広報の方も。
うん、
その謝罪文というか、説明文を公式が発表したんでしょ？
そうなんですよ。
これ、この、
あ、
ヘッダーが、
ユイ
ボロヤ報道についてですからね。
について。当社、社宅についての報道とかだったらいいですけど、
うん、
このニュースリリースのセンス。
もう、御社が認めてますからね、ボロヤって。自ら。
あの、でも だいぶ改善されましたね。
ですけど何かみたいな。
うん。ま、あの、副社長が死亡しとかっていう、死去しとかな、もう物言いが全然ひどい感じでしたね。
いや、だからこの文章がね。
うん。いや、この文章がよくそのまま出たなっていうのは。
だから、おそらく、
うん。
僕、この公式の謝罪文というか説明文も最初に読んだときに、
うん。
これはもうこれを載せろって言われた候補の人が誰かの、魂の
叫びだったのかな？
叫びというか、助けてっていう。この行間を読み取ってくださいっていう。だからもう縦読みかなと思ったもんね。最初。
よう分からん会議を入ってましたからね。
そうそうそう、そう、うん。きっとこの中になんかこう、助けを呼ぶような意味のある縦読みがあるんじゃないかと思って、もう、俺、キンプリのファンになったような気持ちでずっと縦読みしてたの。なかったけど。でも、会社の規模としたら、超一流企業ですよ、これ。
そうなんですかね。なんか、2026年に、 2600億まで持ってきたいみたいな。
だって1000億円超えてるわけでしょ、売り上げ。
そうなんですよ。売り上げそんなあったんですね、僕。
チュールとツナだけで。
いや、食品メーカーって、意外と、この、みんな認知度あるから、うん、売上年商って結構あるかなと思うんだけど、なんか数百億円ぐらいの企業ってめちゃめちゃ多いですからね。思ったよりも年商なかったりするから。
そうそう。だってそんなにね、
うん。
全国の、ちょっと裏の人全員食べてるけど、パイン飴だけで一兆円はいかんやろって思うじゃないですか、やっぱり。
もうみんな糖尿なるよ。
おばあちゃんのポタポタ焼きで3000億円とかないでしょ、やっぱり。
うん、まあでも亀田も同じぐらいかな。結構亀田はかなり大きい方だと思いますけどね。
あの、おかき業界、あられ業界もなんか、もう、どれぐらいの市場規模なんかもよう分かれんし、
そう。
勝ち組もよう分かれんから。
そう。学生の頃は、いや、うん、きっと大きい会社違いないって思って就職して、ね、いろいろ見てみると、あれ、うん、意外と売り上げそこまでなかったんだって気づくこと多いですけど、稲葉はなんと連結で2024年業績見込みは1750億円、従業員数4880名。
利益も155億円ですよ。
すごいんですよ。
スノーピークが100万円でしたっけ？
いや、もう、スノーピークの話するのやめてあげて。
上場廃止。するんですよね、今度ね。
MBO で自社株買い取ってってことでしょ、うん、
でも利益ですからね、これ。
やっぱりね、チュールってすごかったんだなってことですね、これ。
まあ、言い方悪いけど、うん、麻薬やからね。
また旅みたいな。
ま、いや、また旅よりひどいわね、本当に。うん、もう、あれがなかったら、
うん、
猫生きていかれへんみたいな。
もうそろそろそれバレるんかな。
いやいやいや、生入ってないけどね。生入ってないけど、まあ、素晴らしい製品やと思いますけど、もうだって、このニュースが出た瞬間に、猫好きの人みんなどうしようって一瞬思ったと思いますよ。うん、
でも、まあ、ジャニーズファンみたいな気持ちかもしれないですね。
そう。
早く稲葉もどっかに買収されてみたいな。
そう。チュールに罪はないんです。
チュールに罪はないんです。いいじゃないですか。糸中に買収されましょうよってね。
ビッグモーターみたいに。
ビッグモーターみたいに。何でもかんでも糸中食うから、最近。
いや、でも、
うん。
これ、例えば名人が、この株持ってたとして、
うん、
株主だったとして、
うん、
社員に与える社宅を見たときに、
うん、
これは利益上がるよねっていう。
さすがはね、マネジメント。
って思うのか、やっぱりね、人材育成というか、今後の採用とか考えるとだいぶ痛手になるじゃないですか、やっぱり。
超痛手ですよ。経営陣変わらない限りは。
まあでも、この謝罪文がやっぱり、下手打ちましたよね、やっぱりね。
いや、だってこれがだから、会長か社長が、うん、もう何も言わずにこれ出しゃいいんだよ！バーンって。いや、ちょっと言葉ですが、
言う人もおらんへんかったでしょ？出したれよ、このままもう。どうせ、みたいな感じで出したんでしょ、みんな。
ってことだったのかな？
いや、俺ね、全然ボロヤはありやと思ってるんですよ。あれが例えばね、時はそうだったら。
味あるね。
でしょ、うん、あれ、あの家はもともと創業者の成果ですと。
ああ、物のいい方ですね。バラック・ゴヘラみたいな。
そう。あそこに住んで、一生懸命ツナ缶作って、こういう会社にしたんで、新入社員はまずあそこに住んで、その時の社長の気持ちというか、
創業者の気持ちを。
持ってもらってから、3ヶ月後には、綺麗な社宅に行ってもらうつもりでした的な感じの物語を作っといてくれればまだね。
うん、
全然みんな喜んで住みはせへんけど、まだ納得いくじゃないですか。最初はああいう、こう、石品な状態を、まあ今時ね、ちょっと昭和の考え方ですけど、そういうのも経験してほしかったって言えば。なんとでも、いいようあるじゃないですか。まず共同生活ね、みたいな。いきなりね、新入生にね、何十キロも、24時間歩かしたりとか、そんなことする会社は何歩でもあるんやから、それの一環で、って言えばいいのに、いきなりボロ屋ですからね。
まあでも、この、稲葉のホームページ見てたら、この接触会でなんでこんなに量とかを紹介する必要あるんだっていうような、ものいっぱい出してますよ。確かにボロ屋。シェアハウスって言ったら響きはいいけど。
これ、昨日今日出したんでしょ？違うもん。
あ、これはね、昨日今日じゃなくて前からあったみたいで。うん。
あ、前からあったんだ。うん、ボロ屋やな。
ボロ屋。
今上がってるやつでようやくボロ屋。
うん。
うん。あっちは廃墟でしたからね。こういう、もともとだからこういう会社というか、まあ、説明が足りひんかったといえばそれまででしょうけど。
そうですね。
こういうのを乗り越えてみんなこう頑張ってはるんでしょうね、今の社員の人たちは。
あれなのかな、稲葉食品も上場廃止してるんですね。とかだから株価わからないんだ。なるほど。
で、まあまあ、出てくる人みんな名字が稲葉ですもんね。
まあ稲葉さんの会社ですからね。
だからよく言われる同族企業ってやつ。まあいい方に転ぶ場合もありますし、もちろん悪い方にも転ぶんですけど、でも食品会社ってたまにすごくホワイトなとこもあるじゃないですか。
ああ、結構ありますよね。
もう本当に社員のために会社があります的な、誰一人辞めへんみたいなね。
ハイデイ、日高屋ですか？
うん。まあ、いろいろあるんですよ。うん。だからもありますし。だから、本当にね、食品会社って当たりは、まあ、働く方からすると、本当に当たり外れが多い方だなって思いますね。
こんなに僕、売上規模あるって思ってなかったですからね。
わかんないよね。
数百億円レベルなのかなと思ったら、そうそうそうそう、いいみたいな。
お鍋に用意入れる白いなんか寒天みたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい、マロニー。
マロニーとか、
はい、
要はパスタ作ってる会社とかマミーとかいろいろあるじゃないですか、うん。ママか。あの程度のもんやと思ってました。いや、あの程度って言ったら失礼ですけど、多分マロニーすごいと思うんですけどね。
いや、
ほんと食品会社だけわかんない。僕、小さい頃大阪でよくね、高野豆腐のコマーシャル見てたんですよ。ほんと小さい頃。
ツルツルツル歯ごたえ、高野豆腐でしょ？
そうそう、あ、知ってますね、やっぱり。
うん、うん。
あれってどこでしたっけ？
高野フーズ？鶴屋？
鶴屋でしょ？
うん。なんか、
つるやはぶたえ。
つぶやはぶたえ高野豆腐。つるやはぶたえ高野豆腐。
知ってますよね、コマーシャル。
うん。つるつるはぶたえ高野豆腐。
長野に来て初めてこの会社見たときに、
うん、
ショックを覚えました、ちょっとね。
え、どういうこと？
僕ら、小さい頃って CM でやってる会社ってすごいきっと大企業なんだって思ってたんですよ。
そうです。食品会社はそれめちゃめちゃ多いのよ。
うん。
うん。
意外とね、この、うん、普通の小さい工場なんですよ。
うん。そこは長野やったんですね。
そう。で、車で普通、ふーんって通って、パッと見たら、うん、なんか、はぶたえ、高野豆腐って書いてあるから、なんか、聞いたことある
な。聞いたことある響きやな、と。
そう。え、こんなとこにあったん？しかも、みたいな。こういうのがね、結構あるんですよ。だから、特に味噌なんてよくわからないじゃないですか。信州のお味噌事情というか。うん、
ああ、そうですね。
うん。いっぱい、大阪で使ってた味噌って結構信州で作ってるんですけど、
うん。
大きいとこもあれば小さいとこもある。だからね、僕、その食品会社、もし、まあ、自分が大学とか、そっち系の大学で食品メーカー希望ですっていう学生いるじゃないですか。
いるいる。もう、まず僕、めいっ子に言ってますもん。コマーシャルに騙されたらあかんからなって。
あ、はいはい。
うん、だから農学部の子なんでね、
う
ん
う
ん。
そう、農学部だとね、やっぱりそっちの方行くんですけど。そうそうそう。自分が好きだからってたまに入る人いるでしょ？
うん。
チョコレート好きだから明治に来ましたみたいな。
まあ明治とかになるとさすがに大きいけどね。
うん。それチョコレートちゃうやろって思うんですけど。
うん。
資本金で選びましたって言ってくれる方がいいんだけど。いや、ほんとね、食品メーカー、例えばガリガリ君が好きでね、とかだったらわかるけど。
うん。
何をもって、その会社を選んだらいいのかよくわからないですよね。
いや、もう売り上げ、年数見るべきなんじゃないですかね。
え、じゃあチュール
だから、
うん、
チュールで急拡大したのか、
うん、
いや全然株価もよくわかんないですけどね。
別にチュールで急拡大、いやそんなチュールをそんな生食パンと同じにしたら多分怒られると思うんですけど、多分ねチュールも製品的にはすごくいいものじゃないですか。で会社の規模としてもすごくでかいんですけど、
うん、
これわからないでしょ入るまで。
いやわからなかった。なんかすごいいろんなことがちぐはぐなんだろうなっていう。
そう。で、うん、もちろんね、総合職と一般職では金違いますよっていうなんかね。もちろん長野で有名なね、寒天パパっていうとこあるんですよ。
稲食品。
知ってます？寒天パパって。
わかりますよ。トヨタですら、
うん、
見学に来るというホワイトっぷりね。
嘘か本当かわからないけど、
うん、
人辞めないんですって。
いいんでしょうね。
あまりに、
うん、
あまりに待遇がいいから、
うん。
あまりに辞めないから、採用も少ないっていう。
プレミアム感がすごいありますね。
うん。本当にね、すごいらしくて。
うん、
でも、俺、大阪にいた時に、寒天パパっていう名前聞いたことなかったんですよ。
なんかちょっと怪しい感じもしますもんね。パパってって。
そうそう。大体そんな、なんかのアニメみたいな感じになるじゃないですか。
ま、満点パパね。
そう、なんか、寒天パパって、みたいな。
初めての中歌ってる歌手、そんなんでしたっけ？
そう。うん。キテレツ大百科ね。
キテレツ大百科ね。
うん。
はいはい。
で、 何作ってんの言ったら寒天っていうね。寒天ってあの白いあの、ぐにゃぐにゃしたやつでしょ、
うん、
うん。それがなんかもう長野に来たら、下手するとその、中心南進のあたりでは、エプソンよりもいい会社みたいな。
いや、そうなんでしょ、それよく噂聞きますよ、でも。
え、そうなの、
うん、
全然知らなくて、大阪にいるとき、うん。そんな企業がこの世に存在することすら知らなくて、まあ、さっきのあの、釣りやハムで高野豆腐のと比べるのはちょっとね、あまりにちょっと失礼なんですけど。
時は冷凍食品ね。
行ったことある。そう、うん、前行ったことあるんですよ、寒天パブの会社。
うん。
別荘かなと思いました。ホームページ見てもらったらね、その会社の写真がちょっと上がってるんですけど、はいはいはい、
うん。
閑静な森の中に会社あるんですよ。
うん。ジブリの森かみたいな。
そう。ほんと、ジブリの中で働いているようなとこ、そのまあ、ガーデンとか美術館とかいっぱいあるんですけど、うん、中には。そんなとこで皆さん働いてて、で、風の噂に聞くとボーナスが年3回出るとか。
トヨタみたいですね。
人が辞めないとか。
うん。そんなところがあるのか。
そう、社長誰のために会社やってんねん、お前。って聞きたくなるような。何の差なんでしょうね、これ。稲葉と。いや、だって作ってるもんって、僕ら、うん、あ、寒天は関係あるか。あの、チュールと寒天でしょ。
うん。
そんなに毎日食うもんでもないじゃないですか。
そうね。
特にあの、チュールの方とか。まあ、チュールはあげるけど、
うん。
寒天だって、いや、すごい、すごいいい会社っていうのは山ほど聞いてるんですけど。
あれって、もうどちらかというと業務用の方がやっぱでかいんじゃないですか、寒天パパって。
そうなのかな、やっぱり、うん。俺らが知らんけど。
そうそうそう。
ガストとか行ったら、実はこの中に寒天パパの粉使ってます、みたいな。
だって、日本ハムなんかも、
うん、
B2C の普通の僕らの、ああ、まあまあまあ、あれかな。あの、完成品の加工食品じゃなくて、
うん、
食肉の方で日本ハムってでかいわけじゃないですか。
そうそうそう。
ね、豚肉とか、鶏肉とかの方が、
うん。そう。あの別にシャウエッセンであんなでかい会社になってるわけじゃないからね。
うん、そうでしょ？
うん。
うん。そうそうそう。シャウエッセンは、あの、すごい、ではダメとかっていう鉄の掟があったらしいですね。前カンブリア宮殿でやってましたけど。
今でも、その寒天パムのホームページ行ってるんですけど、
うん、
年商220億円ですよ。
あれ？そんなに大きくない？
うん。
え？
稲葉
の6分の1ぐらいじゃないですか。
そう。
なんで？
だからそんなに、あの、規模としては大企業っていうのまではいかないかもしれないけど、
うん、
社員に優しい会社、寒天パパは。
ね
え。あっちは1000億円超えてるけど、ボロや。
ボロや。
ボロや。
まあ、でもあのニュースリリースをそのまま出せるのがすごくて、広報もやっぱり嫌で嫌で仕方なかったんでしょうね。
そうでしょうね。
うん。
だから、もう、渦巻いてるんでしょ、きっと中では。いろんなことが。
ねえ。もう誰も信用できないじゃないですか、そんな社長っていうか経営陣は。
だってそもそもほら、やっぱり食品会社って基本、お客さんの喜ぶ顔が見てて、そういうのが根底にあるわけでしょ？
まあ、そうあってほしいですけどね。うん。
うん。猫やしね。
いや、だからよく散々ネタにされてたじゃないですか、今回。日本語を覚えたての猫が書いた文章に違いない、みたいな。
あと語尾全部ニャーにしたらよかった。社長じゃないニャーみたいな。
副社長が死んでしまったニャーみたいな。
そうそうそう。まあ、きっと僕らにはこうね、伺い知れない、事情が広報とかいろんなところにあるんでしょうけど、ね、
だって
まあまあ、今回いろいろね、やっぱみんなノリに乗ってるから、X 上でも、あの、猫に優しい会社やから人間には厳しいとかいろんなこと書かれてるじゃないですか。
もうね、燃料投下しまくってる感じがするし、もう、すごいですよ、うん。稲葉食品のホームページ、つながりにくい、つながりにくい。今。
ある意味、その広告の効果だけはすごいですよ。
すごいね。
うん。あの、イメージ的にどうかっていう話は横に置いといて。
うん。
うん。やっぱ定期的にやっぱりこう、その、食品会社っていうのは、やっぱこう、こういう炎上というか、そういったネタは必要なのかもね。
あった方がいいでしょうね。うん、まあ、誰かが。
何あの、サントリーがクマソって言ったりとか。
え何サントリーが
サントリーの偉いさんがなんか東北地方のことをクマソって言ってみたりとか。
クマソなんて言ったの？
え、昔言いませんでしたっけ？もう忘れてあげた方がよかったかな。
いや、もう全然覚えてないですよ、そんなこと。
いや、だいぶ昔ですけどね。ちゃんとウィキペディアに出てますよ。
ほう。
うん。東北クマソ発言。大阪商工会議所の回答だった佐治敬三が起こした絶火事件だって、もう佐治さんやん、これ。だから、東北はクマソの産地やから文化が低いってサントリーの社長が言ったんですよ。
ああ、なるほ どね。
これに比べたら静岡の知事なんか甘い方ですよ、まだ。
県庁の皆様は、野菜を売ったり、畑を耕したりするような人たちと違って、
うん、
エリートですから。
そう。藤枝なんてサッカーやってるだけですから。
いやいやいや。
こっちにはシラスもありますからね、みたいなね。
まあ、面白いと思ってたんでしょうね。
多分ね。
そうか、まあ、うん。
あの、サネさんは本気で思ってましたよ、これ。
僕らは、その、江戸地とかの、その、エミシっていう言葉が、ダメなんだっていうのを分かってたんですけど、別に、
はい、
なんかこれは東北の反朝廷勢力はエミシって言われていて、部別してる言葉ではないのかなと思ったんですけど、
うん。あの、そこだけ、熊瀬だけだったらまた良かったですけど、
うん、
熊瀬の産地だから。
ああ、書いてありますね。サントリー、佐治、慶造。仙台鮮度などはほなことを考えている人がおるそうやけど、東北は熊瀬の産地。文化的程度も極めて低いって言ってたと。1988年2月28日。
ね？
うん。
サントリーってやっぱ大阪に本社がある会社ですよ、確か。この頃。
うん。道島にね、
違いましたっけ？
道島にも今ありますよ。
うん。
うん。
こんな文化がパイパンの大阪のや
つにそんなこと言われたらないですよ。もう大阪人はね、本当にね、文化パイパンだっていうことを胸にし、うん、手を当てて考えたら、こんなこと言えないはずですよ。
そう。
まあ、文化パイパンだからこんなこと言うんでしょうけどね。
そう。あのね、大阪離れて、あの、いざ客観的に大阪見たら、大阪のやつのやつが言う文化って、
うん、
ほぼほぼ、タイガースと吉本だけですからね。あれ文化って言い合ってますからね。
文化ちゃいますやん。風俗ですやん。
そう。何やったら粉もんも文化やとか言いますからね。
すごい。粉もん文化なの。まあ粉もん文化って言うよね、確かに。
そう。いや、まあでもね、なんかね、あの、うん、食品会社の人って、たまにこういうちょっと失敗するじゃないですか。まあ、
そ
う。どうなんですね。あの、もうちょっと詳しいこと忘れましたけど、例えば西宮のね、あの、冷蔵庫の社長とかね。
はいはいはい。
あの、
貿易偽装ね。
貿易庁のね。
うん。
人とか。まあちょっとあの、巻き直ししてみたおまんじゅうとかいろいろあるんですけど。
赤服とかね。
うん。
うん。ほら、日本人って食べ物を粗末にされると極端に怒る民族じゃないですか。
はいはい。
うん。びっくりするぐらい。まあでも稲葉は別に商品には別に問題はなかったわけでしょ、小林製薬みたいに。ああ、また
地面にぶちまけたやつをもう一回の3秒以内で OK みたいな。
いやいやいや、地面にぶちまけたって言っても、地面に一回バウンドしたぐらいで、そんな人死ぬ何
いや、わからん。
ひそか何か地面に転がってるの
床をいつ以来拭いてませんとかそういうのがあったのかもしれないし。今までいろんなものをぶちまけてたから、
うん、
東海村みたいなものになりましたと。
バケツの中で混ぜ、そういうこと？
バケツの中で混ぜたら核反応が始まりましたみたいな。
うん、青い光が。
そう。
レフチェンコ反応が。
うん、見てたのかなっていう。いや、っていうか、あれ、なんとかしてあこら辺に落としたいっていう。
いや、落としたいでしょう、多分。
ね。
だって O157 は、カイワレは問題なかったはずですよ。う
ん、
ほら。
カイワレってことでみんな納得してくれもうええやんって思ったけど。
いやいやいや、カイワレじゃないって。ないって絶対他にあるんやって。
そうですよ。
うん、
言っときますけどね、不倫は文化なんて言ってませんからね。
お？言ってないんですか？石田純一は。
言ってませんって本人は言ってますよ。だって、江本だって未だにベンチはアホやからとは言ってないって言ってるじゃないですか。
ああ、やっぱりよくありがちな。
うん、
最近で僕は死にましたけど、
うん、
あの、もはや戦後ではないっていう言葉は、
うん、
もう、もはや戦後じゃないぐらい好景気だよ、うひゃーって発言ではなくって、
うん、
景気がちょっとストップしたから、戦後復興の景気が、一旦落ち着いたから、もはや戦後ではない、戦後ブーストがもう切れたよっていう、もはや戦後ではないだったんですね。うん、
長いな、
うん、
レンホーさんみたいな。
いやいやいや、
2位じゃダメなんですか
って。2位じゃダメなんですか。いや、うん、レンホーはちゃんと言ってたよ、そういうふうに。
うん。
うん、
まあ、ね、まあ、そんなこと言い始めたら、板垣さんだってずっと痛いって言ってただけやったとかね。
板垣シスとも。
事業は施設とか。言ってないと。
ほんまか？
よう分からへんけどね。
うん。そうなんだ。でも不倫は文化でしょ？言ってたんでしょ？
いや、不倫は文化じゃなくて、うん、不倫をした人の中から、そういう文化を生み出した人もいるっていう話。
あー。
小説家とか。
なるほどね。
不倫が文化じゃない。
女関係いろいろあんのは芸の肥やしだみたいな言ってるみたいなん
ですね。そういう経験をした人の中からそういう素晴らしい文化を生み出した人もいるっていうニュアンスで言いましたって言ってた。
で、石田純一は何を生み出したんですか？
ん？
石田純一は何を生み出したの？
何も。
芸能パラサイトだけど。
うん。うん。何も。
何も？
うん。
一瞬だけトレンディードラマ出たぐらいかな。
一瞬っていうかね、もうあんだけ出てれば十分だと思いますけど。いやもう本当にね、だから大変ですよ、そういう、まあ、舌下事件っていう、まあ、今回の場合は違いますけど、
うん、
まあ、商品会社って、やっぱ断るごとに、だから、この同族経営、まあ、キッチョでにしても何してもそうですけど、うん、物を言えない空気っていうのが、まあ、あるんでしょうね。
いやー、これ本当に怖いですね。
うん。
あ
まあ、さっき言ってた、そのね、学生時代にその食品メーカー希望でどの食品会社を選ぶかっていうときに、
うん、
やっぱ同族経営かどうかって、やっぱ考えた方がいいのかな。
でも同族企業、食品会社結構多いと思うけどな。
いや、多いんですよ、実際のとこ、実際から。
規模的にはね。
規模的にね。で、じゃあ、同族経営が悪いからって、じゃあ、住友さんとこはダメなのかっていう話になるじゃないですか。
豊田さんもね。
トヨタさんとことか、
うん、
トヨタさんとこなんか、トヨタさんの方がいいって言われてるぐらいでしょ？
うん、まあ今はね、
うん。
秋代のおかげでね。
秋代のおかげで
ね。うん。
だからそう考えると、まあ同族が悪いわけではないんですよね。
まあ、株主の顔色を見すぎないからいいっていうのもあるでしょうしね。
うん、そうそう。ただ、ちょっとやっぱり、お調子乗りが多いから、受けたいっていうのがあるじゃないですか。ここ身内だけやったらっていう。
ゆいのボロ屋っていうのも受け狙いなのかな。ナチュラルにかな。
まあね、今回のその稲葉さんに関してはもうやらかしちゃった感じはしますけどね。
ねえ、ひどいな
ぁ。うん、でもこれまあ一応今取り繕ってるけど、
うん、
本気で住まわせようと思ってたんでしょ、あっこに。
うん。
だから多分長い間あそこで住んでた先輩たちがいっぱいいて、それはそれで楽しかったんでしょ、きっと。
多分ね、文句出てなかったからね。
うん、
お前あそこ出身かみたいなんで、やっぱり一体感は出たかもしれないね。
そうそう、だから
収容所みたいなところだったみたいな。
そう、まあこれ女の子に住ませるのどうかなとか、そういろいろ考えますけど、今の学生には厳しいなとか、
うんうん、
でもほら、例えば京都の学生、京都大学の学生なんて、あれよりすごい学生寮にやっぱり追い出されるのは反対って未だに言ってるわけじゃないですか。
追い出されてしまえよって思う気はせ
よね。そう、逆にね。
あんな汚いところやったら。
あのなんとか寮っていうとこね。
ほら、あんなヴィンテージ感溢れる。
そう。なんか、ああ、学生寮の時は、ああいうところに住むのを聞くと楽しいんですよ。やっぱり。
まあ、だってみんな楽しんでたかもね。
そう、だって、僕らの時代の大阪芸大の金光寮でも大概でしたよ。本当に。怖い話がいっぱい出てきそうな、実際出てくるんですけど、生首の話とかね。そういうとこに、まあ、昔の人っていうか、ああいうのが普通やった時代の人たちからすると、いや、トイレあるやん、みたいな。
ボットンじゃなくていいやん、みたいな。
そう、水洗トイレあるやんぐらいなレベルなんでしょうね、きっとね。
まあ、若い時はそういうところで寝泊まりするっていうのは、
うん、
若い時はただいいですよ。年取ってからそういうところ行くと、なんかちょっと、気持ちいい感じはするけど。
うん。まあ、もちろんね、僕らももうほんまに、おっさんで、氷河期世代なので、僕は違うけど、
はい、
もう、石井久一のアーバイト君で育ってるもんだから。
あるよね、そりゃ、みたいな。
そう。雨漏りぐらい普通やんっていう時代なので、ちょっとね、やっぱりね、今の人のその、ああいうシェアハウス、ボロ屋に対する嫌悪感では、ちょっと違うと思いますけどね。うん。まあ僕らがもう本当に驚いたのはもう、謝罪文の方。
謝罪文のね。
うん。すごいな、っていう。
っていうかね、その上位の人が何も言わなかったのかっていうのも、あるし。
うん
すごいな。
これ、チュールっていつ発売されたもんですかね
?10 年ぐらい
前。会社時代はだってもう、1940年代にあるわけでしょ。
そうそうそうそうそう。まあ、ネットにネタにされやすくて、仕方ないでしょうね。こんだけ猫を押してたらね。
そうですね。チュールの発売は2012年なんで、ほぼ10年ぐらいですね。そうなると、やっぱり、この10年ぐらいで相当その、
チュールブーストが拡大。
なんか、多分あのボロやって、うん、もちろん30年、40年前からみんな使ってる社宅でしょ
う。そうでしょうね。
で、このレベルの会社になったんが、そもそもって話じゃないですか、
そう、そう。でも、これをボロやって言うけど、これぐらいの家みんな住んでるからね、言うけど。全然。
なんかシェアハウスっていうのもあるしね。
うん。
だから多分、急拡大、本当にまあ、もちろん肩持つわけではないけど、急拡大しすぎてるんでしょうね、これ。
なのかな、これぐらいの規模あったのかもしれないですけどね、僕らも。まあ、
そう
は
わかんないですけどね。
ただ、いかんせん、あんまりちょっと売り上げの推移よくわかってないんで、なんとも言えないけど、イラバー食品が1000億超えてるとは思ってませんでしたから。
そうですね。
うん。
世の中は、だから、僕らが知らんだけで、世界シェア実は1位ですとか。
そう。
あるじゃないですか。
いっぱいありますからね。ガチにマンで出てくるような会社。
そう。なんかそんな緩まないボルトだけでみたいな。
ねじろ
う。そう。そういうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういうのがあるからね。うん、本当にわからないですよ。どの会社が、どんだけっていうのが。
いや、でも食品会社いろいろ調べてると面白いですけどね。確かに。
面白いですよ。だからこれ多分僕、その食品会社メーカー志望ですってなって、調べ始めたら、
うん、
きっと食品会社入らんと、株の投資の方に行くと思うな。いや、それぐらい結構面白い。で、実際、例えばまあ、株目にしろ、意外とものすごいマイクロソフトに負けへんぐらい上がってるとこあるじゃないですか。
今はね、また日本株見直されてたりするから。
うん。あ、でもね、今ちょっと売上推移って見てるんですけど、
うん、
2018年度でまだ500億円なんですよ。
え？何したんですかね？
チュールでしょ？
チュールやっぱ海外進出？
よくわかる。それがわずか5年間で1300倍以上になってますよ、これ。
すげえ。
ということはこれ、本当にチュール発売される前の2010年頃って、
うん、
高野豆腐と変わらへんかったんちゃうかな。
いやいやいやいや、それはないんじゃないかな。
え、だって、100何億とか、いや、そんなもんじゃないですか、これ、本当に。
うわ、すごいですね。
伸び方がね。
伸び方が確かに、500億倍、すごい。3倍 ?2.5 倍ぐらいになってるんですよね。
うん、
10年以内にいい会社ですね。
だから、1996年で売上高137億円で書いてますよ。この頃本当に高野豆腐とかもないですよ。
あとは、あれですね。M&A っていうか企業買収もしてるんですね。山形食品って冷凍食品の会社確かに聞いたことありますけど、そこを買収したりもしてたから規模大きくなったっていうのもあるっぽいですね。でも静岡暑いですね。こう見るとね。川勝さんはじめ、稲葉も。
稲葉で静岡なの？
そう。
じゃあ、稲葉もやっぱりあれ？反対してるの？
反対してるのかもしれないですね。別に川勝さんだけじゃないからね。反対してるのはね。
ね、噂によるとその鈴木とか。
うん。
しかも反対してる理由が JR の社長が嫌い。
嫌いだからって。なんか、この
動画知らない。
この稲葉のこれを見てたら、うん、ひょっとしたらそうかも、みたいな感じにちょっと思えるのは不思議なところでね。
うん。
でも、静岡の人って、ね、いろんなこと言われるけど、日本の平均値の人たちなんでしょ？いろんな意味で。
そうですね。
うん。これかって感じはしますけどね。ちょっと嫌な平均だなって感じはしますけど。
そうですね。だから、まあ、やっぱり、でもまあ、調べると、平成25年、2015年でようやく266億ですからね、売上。
こんなに？
もう、売買ゲームですよ。
それはもう会社のあれがついてこれてないんでしょうね、おそらくね。スタッフムーンとかもね。
だからそのさっき言うたその10年前にチュール発売した頃って本当にもう100億台、
うん、
そっから一気に1000億までこの10年で来ましたみたいな。
じゃあ寒天パパも急拡大したらこのことになるんですかね。
いや、寒天では無理やと思う。
無理ですかね。
いや、あれ、わからへんよ。ある人で猫めっちゃ寒天好きやんって分かったら、
うん、
こうなる可能性あります
よ。こうなる可能性もあるね。
うん。ただ、寒天パパは人に優しいからすでにこんなボロやないけどね。
うん。
うん。いや、多分だから、もう本当に10年前まではこのボロ屋が普通の会社やったんですよ、きっと。
ねえ。
うん。だからいいのかって話ですけど、その頃は許されたんでしょうね、きっと。
なんか、こう見てたらね、あの、駄菓子の工場もなんか、60年ぐらい前の機械をずっと修理し続けながら駄菓子作り続けてる会社みたいな、そんなイメージですよね、なんかね。
うん、なんかあの、梅のゼリーみたいな一人で作ってるおじいちゃんと、指で舐めながら。
そう。あの世界かなと思うから、ほんと食品会社ってよくわかんないんですよ。親しみがあるから、きっと大きい会社に違いないって思うけど。
シェアと会社の規模が一致してないからね。
う
ん、
そう。不思議なことにね。
うん。
うん、
ま、だからこそ夢があるというか、一攫千金狙えるチュールもそうですし、まあ、ある日突然その大ヒットが出れば会社がこうなるっていう。
チュールだけなのかな、もっと調べないといけないですけどね。
うん。いや、でも、すごいですね。
いや、そりゃ、メジャーの広告も出せますよ。ま
あ、そりゃそうよね。あんだけ CM 出してんだもん。これ、時代が時代だったら、
うん、
今頃あの、レイトンハウスの横にチュールって書いてますよ。
ああ、確かに。
F1 で。
うん。
うん。何やったらアイルトンセナがチュール舐めながら走るぐらいの勢いですよ。
センキューチュールって言いながらね。
そう。
ほんまやな。
いや、それぐらいの勢いある会社なんですね。だから、うん、もう、その、おそらく、広報とか、
うん。
そういった部分も、まださ、1000億の会社、失礼ですけど、1000億の会社の規模に見合った、あれではない気がしますよね。やっぱりあの文面からは。
確かに。
あくまでこっちの勝手な想像ですけど。
わ、これだけあって、非常上だったら、うん、大丈夫。多分、糸中の手にはかからないような気がしますね。
いや、全然かからないよ。だって、多分これで、まあ、うん、株価も関係ないし、
うん、
そもそもチュールの売り上げ落ちないでしょ。
だって、ライフラインですからね、彼らからしたらね。
そう。ね、みんな、あ、もう俺、稲葉のツナなんか食えへんって言いながら、シーチキン買うのやめるわ、みたいなこと言うじゃないですか。
ハゴロモフーズが別にこれですごく売り上げが伸びるとはよもや考えにくいですからね。
うん。
うん。
っていうか、ツナってこんなにあんの？
あるみたいですね。ライトツナ。
そもそもライトツナっていうのが全く、あの、頭の中にないので。
うん。僕はだから、ハゴロモフーズの人だからですよ。
そう。だからシーチキンの人だから。
シーチキンの人だからね。
スーパーでライトツナ見たら、
うん、
勝ちもんやんって思ってましたから。
勝ちもん、そうそうそうそう。これはちょっと、みたいなね。
そう。
わかるわかる。
シーチキンのパチモンやん。
わかるわかる。わかる。歯衣じゃないやん、みたいな。
そう。いや、うん、もしかしたら逆やと思うんですけど、シーチキンの方が後やと思うんですけどね。
でも、こっちの人は、稲葉ライトツナっていうので、頭に吸い込みなんですよ。歯応え高野豆腐と一緒で。
あ、じゃあ、あの、シーチキンがパチモン。
パチモン。何歯衣って言ってると思いますよ。
まあそれはね、もうソースにしたって何にしたってみんな、その地方。
そうそうそう。
が熟成したものがあるから。
そう、だって、東京ではポールウィンナーなんてないですからね。
え？
魚肉ソーセージですからね、みんな。ポールウィンナーって。
ポールウィンナーないの？
ポールウィンナーってあの、オレンジの。
うん、細長い。
細長いウィンナーって、みんな知ってると思ってるでしょ？
うん。
ないからね、東京では。
おやつの代わりにあの、冷蔵庫から出すやつ。
そうそうそうそう。
で、歯で切るやつ。
歯で切るやつね。
うん。
うん。僕、炒めたりしましたけど、子供の頃。
そう。
うん。あれは、大阪ですから。まあ、最近は東京でも売ってるけどね。伊藤ハム。
そうなんだ。
うん。
そういや、俺、こっちに来てから、セミ餃子見たことないわ。
セミ餃子ね。
うん。
たまに見るけど、やっぱり、うん、ないですね。やっぱり東の方は。
ないよね。
うん。
そう考えると文化が違うのかな。
文化違うんですよ。
うん。
その文化を乗り越えるチュールがあったからここまでなったのかな？どうなのかな？すげえな、ペット市場。
いや、ペット市場はすごいですよ。自分の食べ物は、ドンキホーテの一番安いものでも、やっぱり猫には、もう ね、うちの猫これしか食べないからって、一番高い鰹節とか買って帰りますからね。
俺も忘れられないよ。チュールは、チュールって、すごく尾道も猫すごい多いじゃないですか。
ああ、坂道ごとにおるよね。
うん。で、うん、尾道のこの路地に入っていったら、チュールが、
うん、
いっぱいチュールの空き袋がバーンって捨てられてるんですよ。なんか。
尾道では野良猫にチュールあげるのが文化なんですか？
わからない。でもいっぱいチュールが尾道の路地に捨てられてたのが印象的でしたけどね。
それ、いいのか悪いのかよくわからない。
わからない。もう稲葉さんもね、イメージ悪いから、うん、尾道の路地の清掃してほしいな。これから。
うん。もうこれからちょっと稲葉さんが、野良猫に餌配る的なね。
うん、そうですよ。
それはそれでも問題なるけど。
餌付けして。
うん。
すごいな、稲葉食品こんなことになってたんだ。
まあでも、明治は本当にこういう食品会社のこういう炎上を下げて大好きですよね。
え？いや。
いつまでも覚えてるしね。
うん。
うん。
いや、だから、こういうことで、もう、よく言うでしょうの、日本人が、食品のしょうもないことで盛り上がってたら、災害が起きるんですよ。本当に。
そうなの？
ほら、東日本大震災の前は、
うん。
なんとかバードっていう通販のおせちの会社？
あ、はいはいはい。
が、こんな、こんなしょぼいおせち食られてきたよって言ってて、
うん、
で、今年のその1月1日の前は、
うん、
高島屋の、あれですよ。
ケーキがね。
ケーキですよ。
うん、
ケーキが崩れたこの原因はって。
地震が。
うん。で、言ってたら地震が起きると。
日本人にバチ当たってるみたいや。
そうなんですよ。だから、食で遊ぶなと。
いや、僕はまだ期待してますよ。稲葉食品には。この後社長が出てきて、うん、こっちだって寝てねえんだよとか言ってくれるんですよね。
坂本さんも好きじゃないですか。
ほんで工場閉鎖までが一連の物語の。
その辺のムーブがね。
そう。
メグミルクみたいに。
うん。
うん。あ、これから稲葉じゃなくて、株式会社チュールとかになるかもしれないですよ。
いや、絶対そっちの方がいいって。
いいよね。
うん。うん、ようあるやん、そういうのって。もうナショナルって古いからとか。
うん。
うん。もっと世界中にこう、わかるようにっていう。
ほう。チュール。
チュール。
チュールライトツアーになるの？なんか、
チュールでいいや
ん。なんか、チュールライトツアーになったら。
ライトツアーはもう羽衣に打ったらええやん。
いやいやいやいやいやいやいや。大事大事。
うん。大事？
大事大事。なるほどな。でも、そんなこともするかもしれないですね。本当にね。はい。
うん、
まあまあ、実際今回の場合は、食品の本体には、別に悪いこと何もなかったわけですから、
うん、
でも、ちょっと怪しいよね。なんか、あんのかなって一瞬思いますよね。
まあ、だから謝罪文というか説明文がね。
見る限りは、大丈夫か、ここ、みたいな。
そうそう。いや、だって、あんな文章、社内で回ってる会社嫌でしょ？
嫌ですよ、上からの文章、あれだったら。
そう。
新入社員に書かせる文章じゃないんだから。
うん。
うん、
なんでこの報告書は、お前。サルサマスクかどうしたんだよって。お前のおじいさんが酸素マスクを給付したからってなんか関係あんのかよって。
事実は何なのか、何が言いたいのかよくわからないよって言われるね。
そう。
うん。
結局ところどうしたいのって思わず言いたくなるよね。
ああ、辛い辛い。ああ、辛い。痛い。はい。ということで、災害起きなければいいなと思いました。一人に。まあ大丈夫だと思いますけどね。
当たり前や。
食がなんか悪いことをしてみんなが盛り上がると、法則が働くかなと思うんですけど、これはまあ会社の問題なんでね。
名人の中だけの法則やからね。
そうそうそう。ちょっと怖いじゃないですか、でも。
っていうか、それ名人が無理やり災害に結びつけてるだけで、
うん、
多分、食のスキャンダルって年中起きてるというか、毎年起きてるから。
あるね。確かにね。
うん。うん、
しょうもないことで盛り上がると。
そうそうそう。たまたまその時に、高島のケーキとかがあっただけで、うん、その間にも、吉野家の紅生姜食ったりとか、醤油ペロペロ舐めたりとかいっぱいあるから。
バイトテロやん、それは。
そう。いっぱいあるから、そういうの。
いや、まあね。
でもあるから。
まあね。うん。まあ、地震大国でもあるしね。
うん、そう。
ね、みんなで結束して辞めれたのは素晴らしいなと思いますけどね。組合なんかいらんかったんや、みたいな。
それはね、
うん。
逆にね、ちょっとあの、辞めた17人は、ちょっと忠臣蔵みたいで、
うん、
他の旗本とかが、ぜひうちにっていう。そんなあの、自分を決められる、律することができる。
うん、
で、しかもその、団結力もある。何やったら17人全部うちにっていう。
で、羽衣が手上げるのかな。
そういう会社が出てきても全然おかしくないと思いますよ。
でやろ、ドギーマンと羽衣が分け合うとか。
そう。で、だいたいどの会社行ったって、なんでこんな時期に行って言ったら、いや、稲葉でって言えば、あ、みんな、なるほど。
元山市で、みたいなね。
そうそうそうそう。
かっこいい。
それだけで、あの、もう、内定出るような。
内定出るよね。
うん。
確かに。
そう。もう勲章ですやん、逆に。
ゆいのぼろやの件でね、って。
そう。大変でしたね、って。
うん。
しかも、一回、稲葉っていう1000億円企業が内定出してるんですから。
まあね。
うん。あの稲葉が内定出してるんですから。
うん。山市みたいになってるやん、なんか。
あのケチの稲葉が、みたいな。優秀な人材に決まってるやん。
と思いたいですね。うん。
いや、思いたいとか優秀なんですって。
多分ね。いや、確かに自分でそういうのみんなで決めれるっていうのは、
うん、
自分たちで決めれるって素晴らしいですよね、本当にね。
そう。だからもう本当にね、うん、これはもうあの、忠臣蔵の47人みたいに、うん、いろんな大名がぜひうちに来て、うちで腹切ってくれって。
なってたらいい
な。言うと思いますよ。
ああ。
うん。
なるほど。
大人気でしたからね、忠臣蔵の人たちって。
いや、稲葉がここまで大きいとは、つゆ知らず。
人ってね、
うん、
人によ、人ごってもう外観だけでは分かんないよね。
分かんないですね。
うん。石井彩一の漫画じゃないけど、
うん。
ホームレスがベンチで帰っていくみたいな。
もうかんねえや、ホームレスって、みたいな。
そう。そういうのちょっと思いましたよね。
ね。
うん。
ああ、いいな、いいな、夢やろな。はい。ということで、今日は稲葉食品の件で1時間話してきました。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。